2012年春のスペシャルその3、
はい、
今回は3月2日に授賞式が開催された第35回日本アカデミー賞、
もう35回になるんですね結構続いてますよね。
あの日本テレビのね一番組として始まったの
ね、最初ね、あの幸せの黄色いハンカチがね、
そうそうそう、
結構独占して
ね
もうなんか昨日のことのように覚えてるんですけどね
でまあこうやってね、
はい、
何巻も独占っていうのが、なんとなく本家のアカデミーっぽくてね
なんかそれが言いたいがために独占させてるんちゃうかみたいなね。
でまあね、平たく考えたらね、なんでこれが、
そうそう、もうそれがねよくあるんですよね。
作曲賞まで取るのとか編集賞は違うやろとかっていうの、
やっぱりね、あのテレビ局が絡んでる映画賞っていうのはどうかなっていうのがね、どこまで行ってもついてまいりますね。
ね、
うん、
ということで、今回もなんと8日目のセミが10巻、
ねえ、
ね、
すごいですね。10巻って ね本家で言ったらタイタニックとかウエストサイド物語とかその並びですよ。これはちょっとね、だって NHK でドラマやってる時はそんなに言うほど数字取ってたわけでもないし話題になってたわけでもないし ね
一昨年2010年3月末から、まあ、NHK の火曜日のドラマ10で、
はいはいはい、
これ6回にわたって放送された。そう考えたら、まあ、日テレうまくやったというか
ですよね。8日目のセミもね、これ日テレ絡んでますから ね
読売新聞がねお金ちょっと出して
る、出してますよねまあ同じように読売新聞出たら最後の中心ぐらいもちょっとお金出しましたね。
まあそこらは見え見えで、
だからね、探偵がバーにいるのね、テレビ朝日とかね、朝日放送とかね、まあ北海道テレビとかこの辺がお金出してますけど、これねダメでしたでしょ、で素敵な金縛り、これフジテレビ、
そうそう、
ね、あと大鹿村騒動記、これ関西テレビ、これもダメでしたから ね、この辺りが取ったらね、ああそういうの関係ないんかというふうに思いますけどもね、なんだかんだ言ってもこう読売系がこう取ってしまうというところがね、
まあ日本テレビが作ってる番組なんで仕方ないという、
仕方ないかなというところはね誰しもが思ってるんかなと思いますけどね、
まあそんな中で最優秀主演女優が井上真央、
はい、
そして最優秀助演女優に長作ひろみ、ね、
これもねどっちが主演でどっちが助演やねんっていうね、あのブルーリボン賞は長作ひろみ主演女優賞取ってるんですよねこれがまたようわからんとか、どっちも主演でね、どっちか落とすとかね、それやったらまだその方が面白みがあるんですけどね、どっちが取るんだろうなみたいなね。
そしてまあなんといっても最優秀主演男優賞、
原田芳雄さん
ね、
まあこれはもうなんかね、お疲れさんっていう感じじゃないですか。
しかしね、あのね、映画公開時のね、舞台挨拶に車椅子で駆けつけた、あの姿ね、もう声を発することさえできなくて、本当に役者魂、
最後の最後までよくやりはったなと思いますね。
まあ映画ではこれが一作となってしまって、でまあテレビドラマの方では、なんといっても高校生レストラン、あれなんか途中でね、もう体調がどうしようもなくなって、でまあ劇中でも旅に出るっていうような形で急遽降板でね、
そうですよね。
あれもやっぱりね、普通だったらオファーを断るであろうに、
はいはいはい、
やっぱり最後の最後まで役者でいたいっていうね。でそういう姿を、日本テレビのスタッフは、まざまざと見せられてるわけなんで、もうこれはね、あの出来レースでも何でもいい、もう今回 ね最優秀を上げなかったら嘘だと、
ね、これはもう大泉洋にはこれ申し訳ないけども、
そうそうそうそう、
これもうしゃあない
しゃあないまあ大泉洋の嫁さんは、
はい、
言うてもフジテレビのプロデューサーだしまあ日テレ系ではちょっとね遠慮してもらって、まあそんなこんな考えてくると、この日本アカデミー賞っていうこの位置づけがどうなのか、ただあの言うてもテレビ界には多大なる影響も与えるというのが、芦田愛菜ちゃんが去年新人賞を取ったでしょ。
あ、はいはいはい、なるほど ね
かなり箔がついたっていう感じで、それこそ去年はね、もうバラエティ情報番組にまで引っ張りだこで、
そうですよね。
でも、あの時代は移りゆくというかね、なんと今回は、渡辺好美ちゃんが早くも史上最年少更新5歳で新人賞。今年はガンガン来そうで、あの早くもチョコレートの CM ね、
あ、なるほどね、
バレンタインの時頑張ってた、
ね、よう出てましたね。
まあここらはやっぱり、ビジュアル業界っていうのはもう目ざといから、で、あとまあ今回結構気になったのが、モテキ、
モテキね
長澤まさみ、
はい、
あれで主演女優賞っていうのは惜しかった。一番の勝因というのは、うん、どんな役もこなすようになったというか、森山未来とのあのキスシーンは、
ね、
なかなかショッキングでね、
ねえ、うん、そんなことをやるんかいなみたいな感じですよね。そうそうそうそう、
しかも単なるコメディでね。
そこまでやらんでもええんちゃうのっていうね、うん、
あのセカチューのあの悲劇の二人が
ねえっとも
う7年も経ったらここまで変わってしまうかという、
ね、セカチューのお二人がなっていう感じでしたね、これはね、
まあだからこそその頑張りをみんなが認めてあげたという、うん、
はい、
ね、やっぱりアカデミーの原点っていうの
はモチベーションを上げると
数字じゃないと、ね、だから 42.8 億を稼いだ素敵な金縛りには何一ついかなかった、
うん、まあ我慢せと、
そう、これはある意味本家のハリーポッターのごとく、
うん、
いい意味でオマージュと、うん、ということで、
はい、
果たして次回は日本アカデミーどうなるのか、
うん、まあね、日テレが絡む作品といえばね、うん、まあやっぱり蛍の光じゃないですか。これがもし主演女優賞とか取ってしまったらこれどうしようかなと思いますね。やっぱり当然ジャージで出てくるんでしょうね、その場合はね、
あ、
会場に ね。
そうでないとね、
ねえ、で工業的にはね、あの蛍の光がそんなすごい何十億っていくところまではないと思うんですよね。なんぼなんでもね。
そうそうそうそう。
だから、うん、まあある程度条件的にはクリアしてるんですよ。
稼ぎすぎてはいけない。
いけない。稼ぎすぎた作品はなかなか賞に恵まれないから。
ああ、なるほど、ね。
うん。まあ、それなりにそこそこぐらい、うん、10億から15億ぐらいのラインのところに落ち着くんじゃないかなと思いますからね。ちょうど射程圏内ですよね、ホタルイカね。
でもそうなると、
はい、
落ち着くのは話題賞かと。
はい、まあ、話題賞ぐらいにしとかんとまずいんちゃうかっていうことがあるかもしれませんけどね。
うん。うん、ということで映画の話題に続いては、
はい、
本題である4月ドラマ、
うん、
そのあたりに関しては、うん、今度ということにしたいと思いますね。
はい、はい。